の中全部種にしよう。
種ラジ。
どうも、オレンジです。
最近はテクテクライフというアプリで、もうもはや私は操り人形です。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
お願いします。種ラジイベントリポート。イベントに足を運んで体感したこと、見えたことを皆さんと分かち合いたいということで、今回は、小泉八雲の、展示ですね。放浪するゴースト、ワンダリングゴーストというですね、展示に行ってまいりましたので、ちょっとその話をしたいなと思いますが、本日さんは、はい、小泉八雲、どれぐらい知ってるって感じですか？
あんまり、まあ、か小学生ぐらいの時に文章は読んだことあるかなぐらいの感じですかね。
そうよね。なんかまあ、耳なし法一の人みたいな。でもこれもピンとくる人いないのかな、どう、それぐらいはイメージありますか？階段。
わかります、わかります。なんか、それこそドラマとかアニメみたいなものでも見たことありますし。
はいはい、はい、そうだよね。だからまあ僕もなんとなく階段の人なんかなぐらいのイメージではあったんですけど、今回この展示ってのはまあ小泉八雲さんにこう、まあフォーカスが当たっていて、なんかね、まあ今日話したいことというのは、点々と居場所を変える生き方っていうのを、なんかちょっと魅力に感じたりもしたなぁなんて話なんですけどね。これやってたのが新宿歴史博物館というところで、これ四ツ谷の駅から歩いて10分ぐらいのところなんですけど、まあなんか新宿の歴史が、いろいろ、紹介されてるっていうか、常設展の方は、内藤新宿とかさ、新宿が、新しい塾として作られて、そのあたりがこう栄えていって、で、まあ、だんだんとこう、文豪とかが集まったりとかさ、あと新宿の駅界隈が劇場ができたとか、なんかそういうふうな歴史が、展示されているような、まあ、スペースがあるんですけど、その横に、まあ、特別展として今回は、まあ、放浪するゴーストが展示されてて、小泉八雲が亡くなったのが新宿なんですって。で、まあ、生誕170周年ということで、今回はその展示なんですけど、なんか全然知らなかったんだけどさ、この、八雲さんっつうのは、どこ生まれか知らないでしょ。まあ知らんよね、多分ね。ギリシャのレフカダ島ってとこで生まれたんだって。
ハーンってなんか、ドイツ系の名前、あれ、オランダ系とかにありますかね。
ラッカディア・ハーン。言葉がね、混ざり合ってるらしいんですけど、ラフカディア・ハーンのラフカディオってのは、レフカダの人って意味なんだって。レフカディオ。レフカディオ、レフカディオ、ラフカディオ。
芸名？本名ですよね、ラフカディオは。
そうそうそう。だから、名前つけたときに、レフカダ島で生まれたから、レフカダ島のやつみたいな感じでついたみたい。
はぁ、はいはいはいはい。
っていう、あ、そうそう、これ、だからラフカディオ、なんとかディオってのはそういうことなんだろうね。どこの人みたいな、そういうことなんだと思いますけど。
あ、ありますね、他にもね、ディオ、なんとかディオ。
で、ギリシャでしょ？で、そこから、まあ、なんかその、都合でアイルランドに行って、イギリスに行って、で、アメリカに行って、西の諸島に行って、ほいで、日本ですよ。日本も横浜行って、で、松江市行って、熊本行って、神戸に行って、また東京行って、みたいな。まあ、大久保来て、みたいな。めちゃくちゃ引っ越ししている人で。しかも、日本に来たのが39歳とかなんですよ。
へ
ぇー。まあ、なんとなく僕らもやっと分かってきたけど、やっぱ39歳結構、あ、行ってるなって感じもあるじゃないですか。そこから来るんだみたいな感じなんですけど、だからそう、この人本当にいろんな土地を巡って、しかもこれね、お母さんがいなくなっちゃったりとか、おば、お、お、えー、 おばさんに預けられたりするんだけど、おばさんがこう、金持ちなのね。で、金持ちで預けられるんだけど、こう、おばさんが破産しちゃったりとか、なんかね、いろいろ大変なんですよ。転々と しているというのがあって、でその、国内でも、うん、これが一番びっくりしたんだよな。なんか横浜になんかその取材、うん、なんか会社の取材かなんかで特派員かなんかに来たんだけど、来た途端に、なんか、給料が安いことに腹を立てて会社を辞めるみたいな、そういうエピソードが紹介されてて、なんかどういうことでそうなったか、ディティールはわからなかったんだけど、あ、なんか大変、日本に来ていきなり一人になっちゃうってまた大変だなと思うんですけど、つまりこの人なんかね、転々とやたらしてて、で、その展示の冒頭でも転々としてるってことを結構こう、大きい地図で紹介してたりするんです。
うまく土地に馴染めないみたいなところがあるってことなんですかね。
どうなんだろうね。でも、まあ、それぞれのところでそこそこに頑張ってるみたいな、数年いたみたいな紹介はあるから、全く馴染めないわけじゃないけど、うん、例えばその最初の、島根県の松江、その割と有名な、結婚相手見つけたような場所は、うん、なんか体調が悪くなっちゃったから、うん、もうちょっとあったかいところに行こうつって熊本に行ったりするわけ。うん
あ、
まあ、ね、体も確かに
不動のためみたいな感じか。
うん、そうね。強くないっぽくて。で、この人が16歳で、目を、片目を失明しちゃうんですよ。
16歳
?16 歳。16歳だったから。
へぇ。
そう。だから、僕、まあ、片目が見えないっていうのはなんとなくは知っていたんですけど、この、うん、よく見るとね、この小泉八雲さんの写真はだいたい右向いてんの。
はあ。
だからさ、まあ、この人学校の先生とかをやるためにその島根県松江に行くんですけど、最後みんなの集合写真とかでさ、真正面みんな向いてんのに、この人だけ右向いてんのよ。右側にいて右向いてっから、なんかそば向いてんなと思って。で、他の写真も右向いてるから、なんかあれ変だなって思ったんだけど、うんうん、後で分かったんですけど、あ、そうかそうかと。この方は右目がそうだから、だから、まあ見えないようにだね、その写真には。
右目がそうなんですか？左目が見えないってこと？
そうか、左目か。左目なんだね。
うん。が見えないってことですね。
そうそうそう。うんうん、なんで、あ、そうか、そういうこともあったんだなとかって、まあ思ったり。するわけなんですけど、
うんうんう
ん、そんな転々としているハンさんが、うんうん、まあ子供の時にその母親がいなくなったっていうことが多分原因なのかな。なんかそのやっぱり、孤独っていうものをなんかこうなんとなく具象化して、まあそれお化けというかゴーストって表題に出てくるものをなんかすごい意識したりだとか。あとなんかそのアイルランドのその怖い話みたいなのを聞いて、なんかその昔話がすごく好きになっちゃったりとか。でさらにはアメリカにいるときに、古事記、日本の古事記を読んでんだって。まあ翻訳版ですけどね。
苦労者の方。
そうそう。だそれを。
あ、違うわ。古事記かな。
古事記ですね。古事記。だから神様がいっぱい出てくるやつですけど。で、なんかその、まあ、解説だとその人間味あふれるその、神様をすごく魅力的に思ったみたいなそういう話なんですけど、でそういうふうな素養がある人なんです。だからなんていうかこう、まあ、最終的に階段にたどり着くんだけど、この人はなんかそういうふうな見えないものを、頭の中で意識化するみたいなことをずっとしてた人で、まあ、しかもほら、目が見えなくなっちゃって、うん、なんかその片方は完全に見えなくなったんだけど、うんうん、そのもう片方もそもそも見え、視力が弱かったりするから、あんまり見えてないらしくて。
うん、
だからそういう風な、なんていうか、なんていうか、世界が物理的にあんまり見えない。そしてこう、ちょっと自分のルーツみたいなものも、まあ逆に言うとなんかね、最終的にそのギリシャには戻ってないらしいんですよ、この方は。
うん、
だから自分の生まれたところにから、どんどんとこう、動いてしまって、そのままになっちゃった人だから、だから、
うん、
なんて本当流れ物といえば流れ物みたいな感じの人なんですよね。
うんうんうん、
っていう、なんかそういうところ、まあ、知ったところで、なんかね、 こういう生き方って、なんか、まあ、実は僕も引っ越し人間なんです。なんていうか、一ところずっといないっていうか、僕の場合は南回りなんですけど、大阪とか九州とか、
南回り、う
ん、北の方には、日本の北の方に行ってないんですけど、南の方を転々としてたんで、なんかこの、ルーツがない感というか、なんか、その場に行ってっていう感が薄く感じるんですけど、なんかなんていうかな、
うん、
今でもどっか引っ越すんじゃないかみたいな気持ちとか僕の中であるんですよね。これだからなんかこ
う
ずっと同じところにいる人はあんまりそういう感覚ないんじゃないかと思うんですけど、どうですか、オレンジさん。なんか引っ越すってその、自分の都合のいいところをどっか選んで引っ越すって意味はあると思うんですけど、どこか次の場所に行くみたいな感覚ってあります？
ないですね。なんか、そうだな。今の場所が、こなんて言うんだろう、変化し、一回、それこそ事情があって、スポンサーもそうだし、ラッカディアハーンもそうだけど、事情があって引っ越さざるを得ないみたいなところっていうところについては、仕方ないっていうか、どうしようもないと思うんですけど、うん、僕自身はそういう事情がない中で、こう、選択肢は一応与えられてはいるけれども、なんか一回その、自分自身がもっといいところみたいなところを目指してしまうとキリがないというか、いつまでたってもこう移動し続けて、ここはここが良かったけどここは良くないみたいなところで、まさしくその流浪の旅を続けざるを得なくなってしまうのかなと思って、最初の一歩はなかなか踏み出しにくいというか、その引っ越した先におけるなんかずっとこれからも末長い生活みたいなものがイメージできるのだったらば引っ越したいなと思うんですけど、なかなかそういうことがないっていうのがありますかね。
そうね。まあだから、ヤクモさんほどではないけど、やむにやまれずって感じのが近いよね、うん、なんかね。引っ越しっていうのが。う
ん、でしょうね。多分ポンさんもそうですよね。
ここに行った方がより生活が良くなるって感覚という、風じゃないんですけど、それは多分さ、その場所としての引っ越しってのもあるけど、うん、なんかこう、自分の居場所みたいなものを固定化し、うん、できないという感覚もあれば、まあ、これはその、ドキュメンタリーなんかだとこういう描かれ方もするんですけど、そのヤクモっていうのは、その、いろんなものを受け入れる、多様な考え方とかを全てこう同じ地平で捉えられるみたいな人であるみたいな、うん言い方をしてて、なんかそこまでだったのか、俺にはちょっとあんまりよくはわからないんだけど、でもいろんなところを転々としてきて、うん、自分はこうだみたいなことで選んできた道でもないっていうか、まあ唯一はその日本に来たかったっていうことだと思うんですけど、あとまあ作家になりたいっていうね、うん、ところはあったんですけど、なんかこの受け入れていかざるを得ない感じっていうのがそういうふうな表現をされてるんですけど、なんかね、それが、
うん
ドキュメンタリー上だと現代が今必要な要素だみたいなことを言ってましたけど、なんかこうこの、うん、なんていうんですかね、根なし草感という言い方はあまりしてないと思いますけど、なんかこのフラフラしてる感じがなんかすごくヤクモさんのイメージの中に僕はなかったんで、ちょっと面白いなぁと思っているんですよ。だから、うんうんうん、なんていうかな、その、で、この人が、その階段っていうのを書いたって言われてるけど、まあ、正確に言うと書いたわけじゃなくて、奥さんの節さんっていう人が、この人は島根の松江の人なんですけど、なんかその、
うん、
階段話みたいないっぱい持ってる人で、多分、地元に伝わってる話みたいなのを、で、それを、
民話みたいなものが、
うん、聞いた話なんだけど、つってこう伝わって、ヤクモが聞いて、あ、そうなんだ、そうなんだ、つって、で、その聞いたやつを後年まとめたのが怪談なんですよ。
ハーンって、日本に来る前は何書いてた人なんですか、この人。
ね、新聞記者なのかな、一応。
あ、じゃあ実録者っていうか、本当に聞いて取材してそれを書くみたいな人だったのか。
そうそう、なんか、あとなんか、ね、なんかね、その、西インド諸島とか、なんかその、そういうところで、地元の人たちの文化、風習みたいなものを、 あの書くみたいなこともしてたから、そうね、だから新聞記者っていう素養なんかも、そういうふうな収集みたいなことにちょっとつながってるのかもしれないですけど、な
んかたまたま奥さんが怪談詳しかったからっていうことなんですね。面白いな、
まあ、それ。まあ、もともとね、その古事記とか読んでたから、それ神様とか、その霊的なものとかには、うん、まあ、まさにその子供の頃からゴーストには興味があったんだけど、それがまあ、偶然なのかな、うんうん、その、この節さんの妖怪トークが面白かった。
引き寄せたっていうか、その、うん、だから惹かれたってのもあるかもしれないですね。
ね、ちょっとその辺は、ちょっとね、ぜひ、ドラマ化してもらいたいところですけど、なんかそういうところがあって、ね、まあ階段ができるんだよね。でまあ、彼のその落書きみたいな絵もすごく魅力的なんですけど、うんうん、なんかこう、うんうん、まあまあそうやってこう一連の彼の歴史と、まあ彼の作品のルーツみたいなものが描かれてる展示なんですけど、まあ本当に一個一個その証拠となるような、あとその友人関係とか、うん、この人がやたら手紙を書いてる人で、やっぱその、お世話になった人にこう手紙を書くみたいな、ね。あと、東京に来てからも、西洋、なんかこう、体を休めるために、なんか海の方に一旦行って、うん、その海に行ってる時に、奥さんに手紙を書いてとかして、奥さんに、カタカナで手紙書いてるから、読めるんですよ、僕でも。
カタカナ？
そうそうそう。そういうものとかを一個一個見ると、その、ラフカディオ・ハーン、小泉八雲の、キャラクターみたいなうっすらだけど分かってきて、なんかこうちっちゃい展示ではあるんですけど、うんうん、なんかこうラフカディオ・ハーンというこの点々と自分の場所をまあある種探してきたような人のなんていうか歴史がちょっとほどけれる感じがして面白かったんで、その怪談というアプローチの人も面白いと思うし、うんうんうん、なんていうかこうなんていうかな転勤してる人転校してる人っていうか。あとまあ自分の居場所みたいなものを
仕事場も変わってますからね、
うん、を模索してるような人とか見ると、うんうん、あなんかこういう生き方ってのは確かに誰かがやっていてこれ以外の人でもやっぱやってるんだろうなっていうか、なんかそういうことをなんか逆に、
うんうん、
まあ鏡的に可視化してみれるのかなと思ったりするので、そういう意味でもちょっと面白い展示だったですね。うん
うんうんうんうんうん、
そう。まあまあね、だから、こんなことを経て、小泉八雲さんのいろんな本とかをね、なんか読みたくもなるし、八雲さんのね、資料館とかももちろんありますし、あと、なんか行くとね、ゴースト放浪記っていうね、簡単なコミックももらえたりするんで、これも面白いかなというふうに思いますが。はい。いかがでしたか？こんな人生。
だから、フカリオファンって、うん、あれ水木しげるも書いてましたっけ、なんか漫画で。
どうだろう、ラフ。小泉八雲の漫画か。ちょっと俺ちょっとわかんないけど、書いてんのかな、うん、まあでもそんな中、いわゆるドメスティックな感じではなくて、ね、まあ、ある意味その、
うん、
新聞記者的なアプローチもあるんだけど、でも作品はやっぱりね、耳なし法一って、うん、多分その地域の収集されてるお話としてもきっとあるんだと思うけど、やっぱこう、何、
うんうん、
怪談話のなんかあの要素を非常に煮詰めた形で魅力的にしているっていうところもあるんだとは思うんですけど、そう、だからね、俺
なんかその、
うん。うん、
なんか小泉八雲とその節さんという人の関係性が水木しげると、うん、のんのんばーと俺で描かれたのんのんばー、うん、ばあちゃんとのなんか関係性に聞こえたんですよね。
あ、
ばあちゃんが言ってる話をちょっと面白がって、話にしてるみたいな感じっていうのが、なんかそこで、ね、その後、まあ、ゲゲの女房とか、その、奥さん側とか、うん、おばあちゃん側にフォーカス当てるみたいなことがあったりしたので、なんかその、節さん側の視点でこう、ドラマを作っても面白そうだなってちょっと今、思ったりはしました。
そうね。その怪談っていうものの本質というのは、それはこれ水木しげる先生もそうですけど、私が考えたものじゃないってとこなんだよね。
うん。うん、伝わってるっていうことですね。
そうそうそう、そう。いるものをただ書いてるだけだとか、聞いたものを書いてる、話してるだけだっていうところが、うん、だここのスタンスとかは、うん、まあね、だからヤックモさんもそういうことなんだなと思うと、やっぱり、見えそうで見えなくてでも見たい、その先にあるものみたいな、そういうものを、 拾ったんだと思うと、だからずっとそういうものを探し続けてた人なのかなとかね、まとめちゃうとそんな感じになるんですけど、これを経て僕は小林正樹監督のですね、1965年の怪談という映画をですね、ちょっと見たいなと思ってまして。これなんか構想10年の、凄まじい映画で、雪女とか耳なし芳一とかも、こう、オムニバス作品なんですけど、含まれているんで、ちょっとなかなかね、長い映画なんで、なかなか見れてないんですけど、見たいなというふうに思ってますね。はい。まぁ、ちょっと長くなりました。ということで、今回はですね、まあラフカディオ・ハーン。まあ途中に名前を変えるんで、小泉八雲というのが、まあ最終的な名前になるんですけど、この方の展示、放浪するゴーストのご紹介、新宿歴史博物館で行われております。12月6日までやっているので、300円ですんでね、まあお暇な方は行っていただいてもいいかなと思います。はい。ということで、タネラジイベントリポートでした。お相手は、新宿歴史博物館に行って、その周囲をね、テクテクライフで完全に埋めてやりましたよ。あ、なんか、小泉のこと忘れてたっていう感じですけどね。ポンと。
オレンジでした。
ラジ。